さて、この時間お迎えしているのは社会心理学ご専門の大前守先生です。お暑い中どうもありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
今日もよろしくお願いいたします。人生100年時代を迎えて、はい、60歳代後半から70代80代そして90代も老後でもなく余生でもなく第三の人生として豊かに過ごすヒント心理学の面から紐解いていただいています。この時間ですね、お話は毎週土曜日9時40分から放送の家族エトセトラでおなじみ港川短期大学前学長社会心理学ご専門の大前守先生です。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、今回はね、はい、ちょっと今までのことを振り返ってみたいと思うんです、
はいはい、
で、私がこの番組を担当させてもらってから今回で計算してみると確か18回目になると思うんです、
はい、1年半になりますか、はい、そうか、
で、出発した時は、はい、愉快な第三の人生のすすめというテーマでしたね。
はい、
それを途中から愉快なではなくて豊かなというふうに、はい、変えてもらったというんですが、はい、その理由はいろいろありますけれども、
はい、
大きなものとしては、愉快なよりも豊かなの方がより奥が深いし、
はい、
間口も広いし、話題も豊富にあると思ったからなんですが、その分、曖昧なところがあって的を絞りにくいという問題点もあるんですね。
私たちはもう常に参考にさせていただいているので
そういうことも含めてちょっと一回反省を込めて豊かなということを考えてみたいと思うんです。で、愉快なといえば、愉快な第三の人生の愉快なといえば、大抵誰が考えてもほぼ似たようなイメージが持つことができると思うんですね。
はい、そうですね。
例えば楽しいとか、
はい、
面白いとか、ワクワクするとかね。
はいはい、
そして第三の人生という、これも何歳頃からかというほぼイメージできますし、高齢者の定義に従って65歳というふうに生きることもできますし、
はい、
それはあんまり問題ないんですけど、ところがこの豊かな第三の人生の豊かなという意味になりますと、この豊かなとは一体何だろうということになるんですけど、先ほどお話ししましたように奥が深くて間口が広い、はい、で、人によっては捉え方がいろいろですから、
そうですね、
土俵が定まりにくいというのかな、特にそれを考えますと、戦学被災の私は荷が重い、重すぎると言ってもいいかも分かりませんが、で、そんな気がするんですね。そこで私の能力では、整理はできませんけれども、一体その豊かなとは一体どんなことなのかということを、思いつくままに考えてみたいと思うんです。
はいはい、
しかし今日の話はよく言われるように、靴の裏から足をかく言うんですかね。
靴の上からか。
上から、靴の上から足をかく、はい、あるいはそのかゆいところに手が届かない、結果に終わるだろうと思うんですわ。で、この番組をお聞きくださっている皆さんに先にその点をお断りしたいと思うんですね。これ余分なことですけどね、
はい、
心理学ではこういうことを先に断っておくことはね、割引効果を期待するというのは例えばね、
はい、
カラオケで歌うときにちょっと風邪気味ですがやらせていただきますと言えば、うまくいかなくても風邪気味だったらというふうにちょっと割引いて、
そうですね、
ね、聞いてもらえるというのかな。逆に割増効果というのもあるんですよ。
そうなんですか。
割増効果というのはね、はい、同じカラオケの時に、前この曲で素人ののど自慢で一等になりました、今回もやってみますと言えば、この人はお前はずや、少々うまくいかなかっても、あんまりはずやというふうに聞いてもらえる、これ割増効果言うんですけどね。
そうなんですね
ちょっと割引効果を期待しながら今日の話を進めてみたいと思います。
はい、お願いいたします。
人間誰しも幸せになりたいとか豊かな人生を送りたいと思って、これは間違いないですよね。
そうですね。
この豊かな第三の人生という時、その第三の人生というのは今言いましたように、例えば65歳その高齢者の定義に従ってとか、はい、あるいは仕事で第一線をリタイアした、
はい、
年齢からというように、
はい、
ほぼイメージできますけれども、
ね、
この豊かなという意味は人それぞれ受け止め方が違うと思うんですよね。
ずいぶん違うでしょう ね,
ね、うん、でね、あの国語辞典でちょっとその意味を調べてみましたんですけどね、
あ、はい、
あの新明解国語辞典という辞典があるんですけど、それによりますとね、
はい
はい、豊かなとは必要なものが十分満たされた上にまだあのゆとりが見られる様子を豊かと、必要なものが十分満たされた上にまだ多少のゆとりがある、これを豊かという、はい、あるいはその満ち足りて不足のないもの、これを豊か、まあそれは分かりますよね。で今日狭い意味ではね、これね、あの経済的なお金の意味だそうです、教義ではね、
はい、
で、まあ、2つ目の意味としてはおおらかでせせこましさを感じさせないような様子、これを豊かという。3つ目の意味としては心や態度に余裕があって落ち着いている様子、これを豊かという、うん、ということですよね。でこの豊かの範囲語というのが反対の意味を調べてみたら、調べてなくても分かりますけど、乏しいとか貧弱と、はい、豊かな反対の範囲語はね、はい、でこの番組でいう豊かな第三の人生とは今のその第1第2第3 3つとも含んでると思うんです、必要なものを十分満たされた上にまだゆとりがある、そういう状態、あるいは、はい、おおらかでせせこましさを感じさせないような状態、あるいは心や態度に余裕があって落ち着いている状態、
はい、
そんなのみんな含んでいると思うんですけど、
そうですね、
この豊かに近い言葉としてよく幸福とか幸せということがありますね、
はい、
例えば我々はよく口にするんですけど、豊かで幸せな人生なんてよく言いますよね、
はい
はい、どうしたらどこまでが豊かでどこからが幸せなのか何が豊かで何が幸せなのかって、これよくわからないというのが、
うん、
区別がなかなかつきにくいですよね、
はい
はい、で幸福というのをね、その自力で引いてみましたら、新明解国語辞典によりますとね、現在の環境に十分満足できて、それ以上望もうという気持ちを起こさないこと、これを幸福、
はあ、
現在の環境に十分満足できて、それ以上望もうという気持ちを起こさないことが、これが幸せ、幸福、はあ、でこうなりますと豊かと幸福との意味はというのは非常に近いと言ってもいいんではないかと思いますよね。で、その豊かな人生という場合、人によってイメージが違うと言いましたけども、例えばある人は豊かな人生といった場合には、高級会社に乗っている自分を何ていうのか思い浮かべるかもしれませんし、ある人は大切な家族に囲まれている自分を思い浮かべるかもしれませんし、
はい、
まあ、人によっていろいろですね、例えば南国のリゾート地でバカンスを楽しんでいる自分を思い浮かべるかもしれませんねで、門脇さんだったら愉快な豊かな第三がなかったら豊かな人生というの
は、はいはい、
何をその思い浮かべるかということですけどね、
うん、そうですね、私だったら時間に追われないで、
あ、時間に追われない、ね、
ゆったりと、うん、過ごすっていうのが、
ね、
なんかそんなのがイメージされますね。
で私の場合はね、
はい、
まあ惰性で生きてますからね、いきなりその何が豊かと言われてもちょっと思い浮かばないということなんですが、要するに人によってさまざまな捉え方がある、
はい、それはそうです
よね、
です
よね、
はい、
豊かという意味はね、で一口に豊かな、あるいは豊かな第三のという人、第三のつけてもいいんですけど、第三の人生といって人それぞれのその豊かな人生があるということはまず言えると思うんですね、はい、
そうですね。
そこで私のその乏しい知見からまとめてみますとね、まず豊かさというのはね、あの3つぐらいあると思うんです、
はい、
経済的な自由と、
はい、
今ちょっと門下さんが言われました時間的な自由と、はい、精神的な自由、この3つが揃った状態がおそらく最大の豊かさと言えると思うんですね。
なるほど。
経済的にお金があって、時間的な自由というのは時間も自分で、
はい、
あのなんていうのかな、 調整ができて、で精神的というのは心がゆったりして、この3つが揃ったのは最大の豊かさだと思うんですが、
確かにそうですね、は
い、このね経済的理由とか自由、ごめんなさい、経済的自由とか時間的自由とか精神的自由、この3つをね、豊かさの三種の神器という人もあるんですが、なかなか豊かさの最大公約数と言ってもいいかも分かりませんけどね、はい、でこれに関してその豊かな人生というのはまずお金、それから仕事、まあ、第三の除きますと、お金、仕事、それから人間関係、この3つが満ち足りて不足のない人生のことを豊かな人生と言えるのではないかと思うんです、
はい、
でここで大事なことはこの不足のない状態以上のことはもう目指さないこと、求めないということですよね、うん、
はい、
でこれがその第三の人生になりますとお金、仕事、人間関係が若干この第一線で働いている時とは第二の人生とはちょっと違ってくると思う、
かなり違ってきますね、
思いますよね、
はい、
でその第三の人生になった時に、若干意味が変わってくると思うんですけど、それについては途中で終わるというのなんですから後半にしましょうか。
わかりました、はい、じゃあ後半はこの詳しく内容を広げていただける
豊かな第三の人生、
はい、
お金、仕事、人間関係がどういうふうに変わるかという話ですね、
はい、わかりました。じゃあ1曲、
はい、
皆さんと一緒に聞いていった後広げていただきます。そうですね、よろしく
お願いします。まあ、要するに経済的自由と時間的自由と精神的自由、この3つは変わらないと思う、
はい、
思うんですけど、
はい、わかりました、まあ、
その辺について後半ちょっとまた私の、はい、なんていうのか貧弱な知識で話をしてみたいと思います。
ありがとうございます。さて今日は第4水曜日、豊かな第3の人生のすすめ、社会心理学ご専門の大前守先生にお話をしていただいてます。後半もお付き合いよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。前半で豊かさとはどんなことだろうということを考えてみたら、
はい、
まず経済的な自由と時間的な自由と精神的な自由、この3つが揃ったら、まあ、人間は最も大きな豊かさを手にすることができるのではないかと思う。
本当ですね。こうイメージしただけでもすごくなんかこうゆったりとしてきます。
そうですよね、
はいはい、
でそれに関連してこう第三のというのを除きますと豊かな人生、特に第二の人生ではお金と仕事と人間関係が満ち足りておれば、はい、不足のない状態であれば、おそらく、まあ、豊かなというのが充実した人生になると思うんですよね、はい、で前半で言いましたが、ここで大事なことは不足のない状態以上のことは、まあ、目指さないということが大事ですというふうに言いましたけども、
はい、
これが第三の人生になりますとちょっと変わってくると思う。
そうですよね。
まずはそのお金の件ですけど、
はい、
不足のない状態までいかなくってももう少しあればいいのにと思うくらいでいいかもしれません、第三の人生になりますとね。で樽を知る、樽を知るという言葉が はい、ありますよね、
はい、
樽を知るっていうのはその欲張らずに今の生活の中に満足を見出すことを樽を知るというんですけど、
はい、
要するに老子の言葉ですけれども、豊かな第三の人生を生きるためにはこの重要なファクターだと思うんですが、樽を知るというのはね。
そうですね、深いですね、樽を知る、
ね、樽を知るというね、でそれをちょっと樽を知るというのはどんなことか皆さんもご存知のことと思いますけれども、身分相応のその状態で満足をすることを知るということなんですけれども、満足すると、まあ、心得ているものは、満足することを心得ているものはっていうのかな、満足することを心得ているものはたとえ貧しくとも心は豊かであるとよく言われますよね、これが樽を知るという意味かもしれないと私は思うんですけど、樽を知ることのできる人というのはやっぱり感謝のできる人だと思うんですね、
はい、
で今生きていることに感謝できる人というのは生きているその なんていうのかな、生きているとその今生きているところで起こっていることすべてに、うん、まあ、ありがたいと思うというのかな、
そうですね、
感謝の気持ちが出てくる、つまりよく言われるように生かされているという気持ちがね、そこに出てくるおかげで、はい、いろんなことを、まあ、体験できるんだというふうに、生かされているというふうに考えることが、タロを知るに通じるんではないかと思うんですが、つまりそのタロを知ることができる人というのは感謝することができる人と、まあ、こういうふうに言うこともできると思うんですよね、はい、だから豊かな第三の人生を生きるということにとって、タロを知るという気持ちは非常に大事なことだと思うんです。
なるほどね、
タロを知ると繰り返しになりますけど、身分相応の満足、ふさわしい満足をするというか、身分に応じた満足と言ってもいいかもわかりません、
はい、
このまた身分ということはちょっと問題であるかもわかりませんけどやっぱりたくさんお金を持っている人とそうでない人とは、それ状態に応じてタロを知ることが大事だと思うんですよね、
はい、
でこんな言葉はありますよね、タロを知るをもう一歩進めまして、タラザルにタルを感じるという、タラザルにタルを感じる、
すごい
これはもう悟りの世界
です、そうですね、タラザルにタルを感じる、
はい、これはお茶、茶道の世界なんかで時々言われることだと思いますよね、
はい、
タラザルにタルを感じるというのはなかなかできないことだと思うんですけどね、で、まあ、要するにタルを知るという話はこれぐらいにしときまして、話を元に戻したいと思うんですけど、
はい、
まずはお金は、まあ、タルを知るということが大事だと思うんです、でそうでないとキリがないですからね、例えば
確かに
年金をもらっている人なんかに、はい、初めはありがたいなと思うんですけど、しばらくしたらこれが普通になって、もうしばらくするともうちょっとあったらいいなというよくにキリがありませんからね、
そうですね、本当ですね、
まあ、お金の話はそれぐらいにしといて、もう一つ仕事の件ですけども、仕事に関しては第三の人生では、まあ、第一線を退いている人が多いと思うんですよね、
はいはい、
ですからその今までの自分の仕事を生かして、例えばボランティア活動するとか、人に役に立つような間は頑張るということができると思うんですね、
はい、
例えば今よく高齢者の方が子供の、なんていうのかな、
見守りですか、
そんなことをね、
はい、
なさっている方もあります
し、
要するに世のため人のためということもありますけど世のため人のためという言葉がありますように、はい、まあ、第三の人生を豊かにするには役に立つということは非常に大事な、仕事の面でね、
はい、
ボランティア活動なんかその最たるものだと思うんですけどね、でボランティア活動もちょっと気をつけなければいけないのは、
はい、
前にも言ったかも分かりませんが、時々ありがたいけど迷惑だと思われないようにすることが、ありがた迷惑という言葉があって、なかなか難しいところですけどね、これもね、それから人間関係につきましてもね、
はいはい、
これもなかなか微妙なところがあるんですけど、人間その孤立をすると耐えられなくなるという人が多いんですけども、はい、人との関係を持つことによって孤独を感じるっていうのは、孤独っていうのは人との関係を持つことによって感じることができるんです、
はい、
孤立とは違いますからね、
そうですね、
まあ、一回孤立と孤独の話をどっかでしたような、
はい、そうです、していただきました、ね、
思うんですけどね、はい、まあ、五木ひろゆきさんなんかは孤独のすすめという本の中で自分を見つめることができ、孤独になってこそ自分を見つめることができる、よく言われるその和してどうでずという言葉がありますよね、
はい、
和してどうでずというのはやっぱり自分らしさを自覚するという意味です。人とはするけれども心はそっちにいてしまわないという、
はい、
要するに自分らしく生きることを認識するというのは、人と接して孤独を味わってこそできるという、まあ、そういう人間関係においても第二の人生と違う、
はい、
豊かさがあると思う。
そうですね、今こうやって一つ一つご紹介いただくと確かに随分違いますね。
違いますよね、で、まあ、人が豊かになるためには経済的自由、時間的自由、精神的自由と言いましたけど、
はい、
まあ、それに付け加えるとしたら時間とお金と仕事と人と物、
はい、
といったようなものが、あ、はい、まあ、言えると思うんですよね、うんうん、である人はお金とそのなんていうのかな、あのお金と物、
はい、
これはまあ困らない程度にあったらよい、
あ、はい、
それよりも時間とそれから人が優先してますという人もあります、はい、時間と人が大事や、
はい、
豊かになるためにはね、
ええ、
でこれはその人の言い方によって、つまりその何に価値を置いて生きるかということによって全然変わってきますよね、
はい、
いや私は生きる豊かな生活をするためにお金が大事だという人もあり、
う
ん、ありますけど、
そうでしょうね、
お金はまあそんなにいらんという人もありますね、はい、特にその先の短い第三の人生を生きている私たちにとってはね、こういうことがよく言われるんです。豊かな人生とは今この瞬間を自分らしく生きよう、
はい、
今この瞬間、いい言葉ですわ、ね、この瞬間を自分らしく生きよう、
はい、
なんていう人もあります、はい、でこれ感動的な言葉ですけどね、
はい、
自分らしく生きるとはどういうことかということが分かっている人はね、もうそうだと小膝叩いてにっこり笑いではありませんけど納得するというのかな、はい、もっと祈りを落とすかどうか知りませんけどまあその自分らしく生きるということが分かっている人はねそうだと思うんです、
はい、
ところがそうでない人はそんなこと言われても具体的にどうしたらいいんですか、
はい、
今この瞬間は自分らしく生きるなんて言葉としては非常に聞こえがいいんですけど ね、
そ う、 ですね、
そういうことになりますよね、
はい、
まあそこでそのどうしたらいいんだということが分からない人にとっては、はい、まあ、一つ考えられるのはヒントになどと言ってもいいかも分かりませんけども、
はい、
その人にとって大切なものがあれば、
はい、
その人にとって自分にとって大切なものがあれば人生は豊かになると言えると思うんですね、
あ、はい、
だからその豊かな人生になるため、あるいは豊かな人生にするための最大公約数は先ほどから繰り返し言っておりますように経済的自由と時間的自由と精神的自由でと言ってきましたけども、
はい、
私は今ここで豊かな第三の人生を進めというこの番組で経済的な自由についてほとんどお話ししてきませんでしたし、ま
だ
する力もないんですけどね、自分の時間を大切にしているということは大事なことではないかと思うんです、
はい、
要するに大切にするものがあるということ、その中で特に第三の人生になりますと豊かな時間を作るということも可能ですわ、うん、時間的な自由ができますからね、
そうですね、
だからねその時間を大切にするということも豊かな人生、第三の人生を送る一つの大きなファクターになると思うんですよね、
はいはい、
で具体的にはね、例えばね、自分の時間を大切にしているとか、うん、あるいは大切な人と一緒にいる時間を持ちたいとか、
はい、
あるいはのんびりした時間を必要とするとか、まあ、人によって多少違いますけれどもね、
そうですね、
自分の時間をその悠々自適に、
うん、
例えば具体的には先ほど言いましたように趣味に生きるとか、
はい、
一人の時間を大切にするとか、あるいは大切な人と一緒にいることを大事に思うとかね、
はい、
そういうことがあればこれが豊かな人生とも言えると思うんです、
はい、
でまあ繰り返して言ってますけど、バリバリお金を稼ぐことが生きがいだという、そこにまあ充実感を感じるという人は、うんうん、まあ、それなりの豊かさがあると思うんですね、正しいですが、そこに虚しさが感じることがなければという条件がつきますけどお金稼いでることとひょっと時々虚しさを感じることもあるということを聞きますからね、何のために働いてるんだと、
あ、なるほど、
いうことを感じると、
何かをやっぱり犠牲にしてらっしゃったらそうなるんでしょうか ね、
そうですよね、つまりその豊かな人生とは人それぞれというとか人によって違うということが言えると思うんですよね、
そうですね、
まあ、その辺のことを考えますとなかなか難しいんですけれども、ですけれどもですわ、私がお話ししてきたのはその経済的な自由ではなくて時間的な自由とか、あるいは心の自由、精神的な自由で豊かさを感じる話しかできない と言ってもいいかもわかりません
ので、
ね、
いやでもその部分がなかなかあの実感できるこうなきっかけとか、あの自分先生先ほどおっしゃったように何が自分らしいのかとか、自分は何を大切にしようとしているのかっていうのが分からない場合が多いですもんね。
それ分からない一つのヒントは繰り返しになりますけど、はい、やっぱり何が自分は大切なのかというそのことが分かればね、例えば誰かと一緒にいることが大切なことだと思えば、それが豊かさの元になると。その意味ですと、例えば時間を大切にするという言い方で、人と一緒にいる時間とか家族と一緒にいる時間とか自分一人の時間を大事にするとかね、
はい、
そういう生き方ですよね、それしか豊かさというのはなかなか、つまり心豊かなという豊かな第三の人生というのは、心、私の話というのは心豊かな第三の人生というまあ限定的な話に今までしてきたのは大体そういうことではないかと思うんですね。
でも心が豊かになるとかなり豊かになりますよね。
そうですね、経済的な豊かさはちょっと私の話をしろと言っても無理なことだと。
キリがないですしね、
樽を知るとしか言いようがないですね。
なんかここもやっぱりさっきおっしゃった心で捉えると、はい、樽を知るで十分豊かだと思いますよね。
そうですよね、もしかして逆に言うと、もうちょっと足りないな、もうちょっとあったらいいのになと思うぐらいが本当は一番幸せなのかも分かりません、はい、豊かになるのかも分かりませんよね、でそしてね、最後に付け加えるとしますと、
はい、
例えば豊かさとか幸福との違いはあんまりないと言いましたけど、はいはい、幸福というのはね、あの暑さとかそれから辛さのようにね、例えば今日は特別暑いんですねとか、この仕事は本当に辛いですねというように、暑さとか辛さのように直接感じるもんではないと思うんです、その豊かさというの
は、
立ち止まって自分の生活を顧みた時にとか、振り返ってみたときに初めて感じることができるもの、そういうなんかほんわかとしたというのか、ふんわりしたもの、これが豊かさではないかなというような気がしますね。で、私がその豊かさというのは、そういう意味では心の豊かさという条件付きの話が今までしてこなかったし、これからもできないのではないかなと思うということですね、
私自身はでもその部分がものすごくやっぱり大事なんじゃないかなっていうのは実感としてありますから ね、あの納得するって言うんでしょうかね、結局は
そうですね、
あの理論でいろいろ言われても、世の中いろんなことがありますけども、あのこうはこうで 1+1 は2だからねって言われても、いや 1+1 は2の場合もあるけど、もしかしたら3になるかもしれないよっていうのを
う、ね、
あのこう分かるような雰囲気で伝えられると心が納得しますので、
そうそうそう、そういうことですよね、
はい、
で、私の話というのはそういう意味では心の豊かさに限定した話しか今までできなかったし、これからもできないであろうということを皆さんに、お断りしたいな、
私はぜひ期待をしておりますので
ということで、今月はこれぐらいにさせていただきたいと思います、はい、ます。
そしてあの大前先生には、先ほどもご紹介しましたけど、毎週土曜日9時40分から家族エトセトラで、こちらの家族のいろんなあり方のお話もいただいてますし、フリーペーパーの方でもコラムを、家族のコラムを書いていただいてますので、いろんな形で皆さんに目にしていただいたり、またアーカイブでお聞きいただけますので、ぜひお楽しみいただきたいと思います。それだけ私はやっぱり心の持ち方とかを、教えていただく機会がなかなか今までは少なかったかもしれないので、どういう状態でも心が豊かということは本当に笑顔になれる、根本じゃないかなと思っています。
今日のキーワードは樽を知るぐらいかなと特に経済的な面についてはね、
ありがとうございました、また来月もよろしくお願いいたします。お話をいただきましたのは、毎週土曜日、先ほどもご紹介しました土曜日の朝9時40分から放送、これはあの再放送しておりますので、また日曜日でも夕方お聞きいただきたいと思いますが、家族エトセトラでおなじみ、港川短期大学前学長、社会心理学ご専門の大前守先生でした。次回は第4水曜日、8月25日の水曜日になります。 同じく3時10分からお届けしていきます。そして先ほどもご紹介した明日までにはハニー FM のホームページにアップされますので、アーカイブからもお聞きいただけます。スマホでも、そしてパソコンでもいつでも何でも何度でもお聞きいただきたいと思います。来月の放送もぜひお聞きください。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。